77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和3年8月23日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野矢と
ナリスの金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
タラミのお弁当、おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。最高です
。始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いかがお過ごしでしょうか。はい、梅雨明けましたけど。
梅雨明けましたね。私ですね、19日の日にコロナワクチン2回目をしたら、2日間熱出た。
熱出た。
私
何度？
7度8分までだったんですけどね。あ、7度8分
結構きついね。
もう結構きつくて私は若いんだなと痛感しておりました。
よかったね。
噂によると
初日に出たね。
いや初日っていうか打った日は出なくって、次の日とその次の日、だから、まあ、その後ケロッとしてるんですけどね。
はあ、まあ、うん、女性は大体ね熱に強いけんね。
まあそうですよね、
男は変なチョコやけどね。
でもなんかね、あの若い人はね、うん、出るという噂を聞いておりましたので。
初日に出るらしいよ。
あ、嘘、マジか。
なんかね、もともとがワクチンって風邪ひかせるわけやろ、
う
ん、強制的に。あ、
そうですよね、
だから
免疫ね、
うん、風邪の諸症状が出て、うん、熱が出るっていうのはそれは正常な体やと思いますけど。
そうですね、よかった、うん、よかったです。正常。
ただ初日か2日目かっていうのはちょっと問題ですね。
だったのか。
そうなんですよ、はい。でね、今日は、はい、社長さんとはちょっと経路が違うんですけど、はい、NPO 法人という世界でですね、はい、あの長崎大学の中にあるんですけどね、
はい、
記念すべき120人目のゲスト様はですね、その大学の中に所在地があるんですけど、はい、NPO 法人スローピアーズ理事長松野健太様、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、長崎大学経済学部3年生、スローピアーズ代表理事松野健太と申します。よろしくお願いします。
お、よろしくお願いします。
初めてのラジオでなかなか緊張しますね。
いやー、十分やろ。
ブルブル、皆様のジャニーズみたいでございますよ。本当に、
ね、もう息子、我々の息子たちより若いけどね、
う
ん、
いやもうそうですね、確かに、ね、
金ちゃんとこも娘より若いけどね、は
い、
はい、
もう本当
に遥
かに若いですね。
でも面白いよね、うん、その大学3年生、
うん、
ね
え、すごいですね。
前もね、長大の、
はいはい、
ね、社長さん、そっちは株式会社の社長さんでしたけど、
う
ん、
はい、
今度は NPO 法人ということで。
そうですね、今日は NPO のことを詳しくね教えていただきたいなと、
はい、わかりました、
思っております。
いや私も NPO を立ち上げたので。
ですよね。
でその立ち上げるときに、うん、一等最初に相談に行って師匠なんですよ、はい、師匠、
師匠、
そう、素敵、長崎大学に行きました、先生とお迎えしていただきました。雨の日だったね、はい、
そうですね、
そうして、 NPO をいろいろ教えてくれてね、
うん、
すごい。どうですか NPO、
NPO 法人としては、うん、今は大学が夏休みということもあって、
はい、
まあ、
はいはい、
みんな帰省もしながらなので、なオンラインの中で活動しています、
う
ん、まあ、徐々に徐々に今ある授業も受注がどんどん始まっていって、うん、もうそれに向けてどんどん活動していってるっていう状態ですね、
はい、聞いた、受注、
受注ですよ。
受注って、ね、
本当よ。
どんなことを受注してるんですか、
う
ん、
あのですね、大きく4つ授業をしてまして、はい、1つ目が修学旅行授業をやっています。
はい、
修学旅行にも大きく3つありまして、
はい、
まず坂の町修学旅行という修学旅行事業を行っています。
なるほど。
これは、NPO 法人スローピアーズ発足時の6年前からある JTB さんと一緒に、受注しているのですが、
はい、
坂の町という長崎独自の長崎特有の斜面町を生かしたような修学旅行事業を行っています。
なるほど、
はい、内容としては斜面町を実際に歩いてそのメリットやったりデメリット、夜景が綺麗に映ったりとか、斜面地だとやっぱり動くのが大変、やっぱ階段登ったり下ったりっていうのが絶対発生するので、
はい、
もう、それを実際に体感していただいて、また斜面地に住むような人々とインタビュー調査をして、どういうことを思っているのかっていうのを、修学旅行生自身に聞いてもらって肌で感じてもらいます。
そう、地域の人に。
はい、地域の人にですね、
なんでこんなところ住んでるんですかみたいな。
そんな感じですね。
うん、
まだ最初はやっぱりちょっと引き気味で丁寧な質問をしていくんですけど、
うん、
中にはやっぱり若い、うん、特に斜面地の活用事業されている方とかもインタビュー調査できるので、もうその人たちになんでこんな斜面地に行って、
なんでなんでよね、
もう聞いたりとか。ただやっぱり聞いていくうちに、斜面地だったらすごいやっぱりコロナの前だと花火があったりとか、
うん、
そういう感じでやっぱ夜景が綺麗だったりとか、
夜景が綺麗、
特に 古民家がたくさんあって、はいはいはい、でその古民家にやっぱ魅力を感じる人とかもいるので、そういうのを実際に聞いてもらって、で最後に修学旅行生の自分ごとに落とし込めるようなワークショップとして、
はい、
今まで実際に見て感じてきたものをどういうものだったのかっていうのを言語化してもらって、うん、自分の街に落とし込んでもらったりとか、自分ごとに落とし込んでもらうようなワークショップをして、学びのある修学旅行を活動しています。
すごい学び。
レポートまでサポートするやろ。
そうですね、基本的に最後は一言の川柳にまとめて、自分の
街
にどう行動していくのかっていうのを川柳にまとめてもらってっていう感じで活動してます。
なるほどね、なんか学校で学べないところよね。
そうですね、
本当
修学旅行ならでは、普通の修学旅行とはちょっと違うけど、やっぱ学ぶ修学旅行となるとすごい魅力的な修学旅行だと思います。
素敵ですね。
だからせいぜいさ、僕のもそうやったけど、まあ、観光地を巡るぐらいで。
そうですよね。
なんかこう特別な目的がなく、でも大人になってからは四国にうどん食いに行くとかね、
目的が、
そうそう、京都にあの龍馬をたどるとかね、なんかそういうのがね、なんかテーマがあった方が、
はいはいはいはい、
今にして思えばよかったかな。
いいですよね、確かに、
ね、その坂に特化した、
はい、これは坂に特化した修学旅行で、
すごい学びの、
ね、
はい、またあと探究型修学旅行というのを今年去年昨年から一応コロナのこともあるんですけどプロトタイピング中でやってて、
探究
型です。
探す、
はい、
探しに求める探究です。
あの文部科学省の新学習指導要領で高校生に探究という授業が新たに増えたんですよね。まあ、それが何なのかっていうと、生徒が設定した課題や課題に対して自分で調べて考察をして最終的には発表して行動していくっていうまでのなんか社会人基礎力を育成するような授業が今あって、それと修学旅行を絡めようということで発足しました。
探究型の授業、
はい、
いいですね。
だから今の社長さんたちさ、これ聞いてる社長さんたちさ、探究型の授業を受けた子どもたちが、あなたの会社に入ってきますけど大丈夫ですか。
本当ですよね。確かに、
どこもかしこも、特に長崎だと長崎東高校とかは探究授業にはかなり力を入れていて、はい、でこの修学旅行では、
はい、
長崎に修学旅行行くっていうところでもう事前段階としてどういう、長崎はどういうイメージであるのかとか、例えば平和とかキリスト教、世界遺産とか、世界遺産をどう守っていくとかっていう大枠のテーマだけを与えて、生徒自身に課題を設定してもらって、でそれに応じた取材先に実際に修学旅行生たちが取材しに行って、そこで学んだものを新聞記事に最終的には落とし込めるんですけど、そのお手伝いを大学生がやっていくっていう感じで、はい、行っています。
楽しかろう。
楽しそう。
ね
え。やっぱ昨年にプロトタイピングをやろうってしてたんですけど、やっぱコロナウイルスの流行があって、はい、どんどん延期になって、やっと今年からプロトタイピング期限、来年から実際に商品化っていうところで今頑張って進めています。
プロトタイミング？
プロトタイピングって言って、はい、モニターじゃないですけど、まだ商品化する前で試行錯誤の段階で、まずでも修学旅行生実際モニターみたいな感じで来てもらって、やっぱ実際にやらないとわからないものの方が多いので、それを実際にやって、で来年再来年商品化っていう方向で今考えて、
何校か来てもらって、
はい、そうですね、
モニターか、
はい、
なるほどね。
今年も一応オンラインの方でやる修学旅行もありますし、実際対面で行う修学旅行も、
あるんだ、
はい、ちょっと流行コロナウイルスの流行に左右されますが、一応やる予定ではあります、はい、
だからその坂の町を経験したり、またいろんな目的を持って探求し方でやったりするってことになると、
はい、
そんな無理して遠くに行かんでも、
そうね、
そうですね、
近場でいろんなことできるよね、
うん、
やっぱ大学入って思うのは、長崎のこと全然知らんかったな。
わかる。
あるよね、
足元がね、
はい、あります、
はい、
見えてない、
本当にあるある。
やっぱり自分が居留地の方の近くの出身だったので、大浦天主堂とかグラバー園とか、坂本龍馬とか、そういうやっぱ有名どころはかなり知ってるんですよね。
あ、もともとそこの出身ってことね。
はい、そうです、
お住まいが、
ね、
はい、なんで小学校とかでもなんか総合学習の時間でそういうのを自分で調べてみたりとか、居留地を調べてみようとかいう感じで調べていたけど、やっぱりそこで全部を知ったわけではないし、やっぱ大学に入って新しい知ることなんてたくさんあって、だから近いところでも全然すごい楽しめる修学旅行になるんじゃないかなって自分も思います。
そうですよね、
はい、
龍馬がうろうろしたあたりで生まれ育ったってこと、
うん、
そうです、極端な言い方をすると
グラバーさんの方が近いかもしれない。
あ、グラバーさん
そうだ、ね、
はい、
うん、
でも龍馬も行ったと思うよ。
そうですね、
南山ってちょろちょろしたと思う。へー、長崎的に言うとすごい環境のとこで、
すごいね、うん、ところですね、うん、
本当中心部の方で、
う
ん、ね、
もう歴史を物語る場所です
で高校までもずっとこっちでは
い、そうですね、長崎西高校に
全部行って。あ、僕西ですよ。
あ、そうです、
僕はあの西高の医学部ですけど、
ね、全部近くです
僕らの頃医学部がありましてなんて話をすると一部の人が信用するんですよね
ラジオです、公共の電波でございます
何回生ですか？
71回生です。
うわ、私が33回生ですよ
ダブルスコアもっといってるね。
ダブルスコアどころじゃないですね、すごいな。いや、後輩でしたね。大学はちょっとよそに出てみようかって発想なかったんですか？
そうですね、最初九州大学の経済学部に行こうかなって思いながら、うん、まあ、ちょっといろいろあってで、うん、結局長大に進んで、はい、ただやっぱりそこで思うことは、長大に入らなかったら多分今 NPO 法人の代表理事なんてやってないわけで、多分九州大学で普通に経済学部の授業を学びながら、うん、もしかしたらちょっとコロナで一人暮らしで寂しいことを経験しながらって考えると、今長崎の大学でずっと通ってて、でいろいろなこんな感じでラジオにも初めて出てみたりだとか、いろんな普段会えないような人たちと会ってみたり、また本当に自分が生まれ育った場所で修学旅行を活動できることなんて考えてもなかったので、やっぱり長崎にいてよかったなって今すごい感じています。
ねえ、よかったね。
いや、僕もらね、話戻ればさ、はい、NPO をちょっと興味あって、うん、自分でも作ろうかなと思って、はい、で調べたら500ぐらいあったんよ、県内だけで、うんうんうん、で、まあ、自分の思いに近いところってこうずっと見ていって5つぐらい見つけて、はい、その中の一つ、
はいはい、
ですぐ会いに行ったさ、うん、でものすごく楽しかったの で、
うん、
ラジオ出らんって言われて
え、ラジオですかっていきなり
すごいですもんね、だって、うん、そうそう、面白い活動、ね、修学旅行とかね全然知らないですよね、みんな
受注よ、
受注ですよ、素晴らしい
素晴らしい、ちゃんとね売り上げが立って、ね、それであの NPO 法人っていうのは、うんうん、ちゃんと決算書も、はい、あのね、内閣府のホームページに公開されてるので見れるんですけど、はい、ちゃんと売上が立って、はい、給与手当とか給料も払ってあって、
うん、
ね、
そう払えるんですね、給料ね。
いや、給料払えるんですよ、ね、いやいや NPO
は。一般的にはね、で全然そう思ってないと思う、うん、
いや、
私もよくわからんかったけど、
要は売上があって、うんうん、人件費等の経費があって、
はい、
残った利益、うん、この処分の仕方よね、
うん、
が普通の会社と NPO は違う。
あ、なるほどね、分配とかはせずに、
そうですね、
そう、 NPO は次の、うん、そのボランティア活動に使っていく、うんうん、使えるからね、っていうことなんで、うん、だからどんどん利益出していっちゃうね。
そうですね、うん、ちょっとコロナのやっぱ影響がちょっと出始めてて、やっぱ修学旅行事業一筋ってなると、う
んうん、ね、確かに
去年20校ぐらい一応受け入れはあったんですけど、うん、ほぼほぼキャンセルとか、うんうん、来年に移動とかになって、
はいはい、
結構そこで予算からだいぶ落ち込んだところありますけど、うん、でも今でもそのリピーター校の高校さんもいらっしゃいますし、うん、どんどん新しい新規の高校さんの受注も来てるので、うん、そう考えるとまだ大丈夫だなって、うん、ありがたいなって思って、
うんうん、
は
い、修学旅行以外には何か展開考えてるんですか？
修学旅行は実はもう一つありまして、はい、これも今商品化の最中なんですけど、雲仙市をフィールドとした修学旅行を行っています。はい、ちょっと今回の土砂災害の影響もありますが、はいはい、実際に雲仙で、ホステルを開いている方だとか、うん、ホテルの専務の方であったり、
うん、
あと、お山の情報館で働いている方々が、はいはい、なんで雲仙でこういうことをやっているのか、
うん、
雲仙のそのなんか雲仙らしさ、雲仙特有の自然と共存して、
うん、
また自然を壊さないような生活のやり方っていうのを実際に聞いてもらって、その修学旅行生たちのキャリアの育成に キャリアのことを実際に考えてもらうような修学旅行を今作っております。
なるほど、
はい、すごいね。
まあ雲仙もね、あの頑張って復興するはずなんで ね、今のうちにしっかり準備をして、
うん、ですね、
はい、今雲仙が多分一番暑い時だから、うん、自分たちもそれに乗っかりながらしっかりやってって、うん
ね、しっかり準備して、
あと、はい、旧雲仙小学校の再活用事業もちょうど先月から先月認定をいただきまして、はい、10月からスタートを考えていて、
また受注、
受注
忙しいですね。
受注ね、
そうですね、どんどん拡大、
すごいね。
あと最後にやってるのが新大区商店街の再活用事業の方もやっております。
はいはい、それはどこからの受注でございますか？
新大区商店街からですね。もう
商店街
の商店街連合会の方から
一緒に、
はい、話が動いてて、
今ね、熱くなりつつありますね、は
い、どんどん頑張っていこうっていう段階です。はい、
新大区も良くなるな、
今からすごいですよ ね、うん、変わるでしょう。
まあね、でそう、まだなんだかんだ言っても学生さんですから、
はい、
何して遊んでるんですかっていう話にもなる。
自分は一応軽音楽部に入ってまして、
軽音、
はい、
軽音で何してるんですか？
ベースを弾いてます。
ベース
を
弾いて、かっこいいベース弾いて、
でも音楽聴くの大好きで、高校生の時からなんか周りのクラスメートとかとあんまり音楽の趣味が結構かけ離れすぎてやばいみたいな、
何系、
どういう系？
オルタナティブも聞くし洋楽も聞くし、うん、もうほぼほぼ邦楽のインディーズを攻めてて、
はい、
今一押しなのが工藤雄二郎というシンガーソングライターの方がいるんですけど、
でもさ、今さネット社会になってて、うん、そのいろんな配信が出てて、はいはい、我々の頃はレコードなので、うん、その今結構インディーズ結構出会えるよね。
そうですね、もうそれこそ出会い方としては YouTube ずっと聞きながらおすすめに出てきたの聞いても、うん、うわこれめっちゃかっこいいって思って、いろいろサブスクとかで追加して聞いてみたりとか、
うん、そうサブスクで聞くんよ、
サブスクで、それでそうらしいですね。だから同じように昔とか今関係なく同じように音楽が聴けるね、うん、選択できるのね。
そう
あ、なるほどと思った。
それでこそ最近80年代の音楽がどんどんサブスクに出てきて、
うん、
あのどんどんどんどんその80年代の音楽がかっこいいっていうのがなんか大学生の中で流行ってて、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
なんか80年代ってことはもう40年前だから、
そうですよね、なんかね
若い子にとって
ありましたよ。若いね、あの高校生ぐらいの子がね坂本冬美が好きとかね、ピンクレディは全部知ってるとかね、うん、
は
あ、そうなんだとか思ったけど、そんな時代
聞けるんよね、うん、逆にね、
そうみたいですね、
うん、
だから夏メロじゃないんだと思って、
うん、
おーそうかって思った、
うん、新婦よ
ね、新婦、
アルバイトとかやってないですか？
アルバイト
忙しくてやれんか。
いや、アルバイトの方もバリバリやってて、
はい、何やってるの？
学習塾のチューターを今やってます。
チューターって何？
あの担任を持って、うん、勉強を教えるっていうよりはあの映像授業を取り扱う学習塾なので、はい、映像授業の進捗であったりテストの進捗とか、うんうん、今学習どんな感じでやってるとか進路相談とか、
はいはい、
チューターですね。
チューターは
チューター
です
。
チューター TER
チューター
チューターって言いますね。
チューターって言うんです
か？チューニングっていうかあれじゃないの、調整する
仲介人みたいな感じ。
あ、仲介人みたいな感じですね、うん、
先生と生徒の、
はい、うん、時には恋愛相談も行いながら、
チューター、ね、はあ、初めて聞いたな。
恋愛相談
も、恋愛相談まで、
お
恋愛相談高校生、
高校生ですね。
あ、でもね、一番相談しやすいかもしれないね。
それでこそ本当大学生だから距離が、うん、距離感が近い、年齢が近いので、
そういう
ちょっと進路とかなんか塾以外の話もしながら、うん、まあ、頑張っていこうってモチベ上げてって感じで、
うん、はい、非常にやっぱりそういう人の存在って大きいよね。
大きいね、本当に、うん、
で自分もその塾に通ってて、でもう同じようなチューターの先生がいて、その人にいろいろ相談、うん、その先生にいろいろ相談してっていうのを今自分がやっているって感じですね、はい。
飲食とかにはいかんの？
あ、飲食店は実は平野っていう日本料理屋さんでやってます。
はい、あれ何町っけ、
ね、梶山町になるかな、
そうですね、梶山町ですね、
住所は梶山町になるかな、
ね、はい、梶山町です、うんうん、
ね、ちょっとレベルの高いお店ですね。
そうですね、
ちょっと入ったね、
お蕎麦の
素敵な我々が行く感じのところ、
あ、もう素敵なお店ですね。
ありがとうございます、本当また来てください。
でもお客さんやっぱりいいやろ。
そうですね、それでこそ経済の経輪会っていう OB 団体の方であったりとか、うんうん、まあ、いろいろな店長さん社長さんとか、うん、はいはい、一回手倉森監督が自分のアルバイトの時に入ってきたりとか、
はい、
そんな感じですね、
客層がね、
はい、
やっぱそういうお店にそういう人が集まってくるけんね。
そうですね、
そうそう、だからそれなりのお客さん来るんで、いい、うん、あ、
ちゃんと考えていったんですね。
いやいやいや、あの母親の紹介で、でも母親から紹介するってすごい話で、
ね、うんうん、ね、
そういう意味じゃ母親尊敬するやろ。
そうですね、ありがとうってめっちゃ思ってます、
ね、
やっぱ見れるお料理も綺麗だし、器も綺麗だし、
うん、
もうめっちゃ食べたいなって思いながらいつも運んでます。
あ、そうね、綺麗ですもんね。
なるほどね、それ食べたいなって言葉に出すと回ってくるんや。
あ、ちょっとずつあの端っことかもまかないで出るので、
まかない
で、
はい、
でもやっぱり一番最後のまかないが本当にもうモチベの塊というか、
あ、もう最高やね、
はい、もう
味は一緒やろけどね。
そうですね、本当に
いいよね、
端っこのこうカットした部分やろ。
いいよね、
は
い、
なんでもうコースがたくさん出た時とか、うん、あのお刺身がやっぱりちょっと余ったりしたらそれが回ってきたりとか、
うん、うわ最高
や、はい、お刺身もね、端っこはね、あの、うん、思い切って落とさすけんね、
そうですね、
綺麗な、綺麗にしないといけないので、でもやっぱ食べられるし美味しいし、
うん、もちろん、
しかも大将が綺麗にやっぱ作ってくれるから本当に美味しいです。
なんかそれで漬け丼とかした日にはもうこんなことになるよね。
もうちょっと大将の顔が見えないですね。
素敵なね、まかないね、
本当に美味しいまかないで、
素晴らしい素晴らしい。いや、まあさ、BGM は、はいはい、ビエントさんですね、9月にライブを予定してましたけど、はい、やっぱコロナ禍でちょっと難しい、9月12日やったっけね。
そうですね、で11日でした。
11月の第1週7日か、
はい、7日、
11月7日に延期になったみたいです。
いで、はい、
また詳細はおいおい見えてくると思いますので、はい、9月の分は延期ということでご了解をください、
はい、
などと。そういうわけで前半、
はい、
こんな感じです、
はい、もうずっと緊張してるからなんか落ち着きがなくて、
後半へ続くって言ってください。
後半へ続く、
はい、
社長さんいらっしゃい。
令和3年8月23日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野矢と
ナリスの金ちゃんです。
さて本日は、はい、大学長崎大学内にあります NPO 法人スローピアーズ松野理事長にお話を聞きながらの後半戦なんですが、はい、さあここで恒例の電話しちゃうぞのコーナーなんですけど、
はい、
本来であれば9月5日にねセミナーを運営する予定だったのが、はい、コロナでできなくなっちゃったということで、はい西山恵子さんもしもし。
もしもし。
どうも。
こんにちは。
こんにちは。
お世話になります。
なりますね。残念だったですね。せっかく。
もうすごく残念です。でももう仕方がないですね。
ね、
そうですね。
ね、
はい。
その島田妙子さんとおっしゃる方のアンガーマネジメント、自分のやっぱり、怒りのコントロールっていうか、そういったお話だと私は認識してるんですけど、
はい、
はい、
そうですね、まあ、基本が、この島田妙子さんの虐待を受けたっていうその体験をもとに、虐待をしてしまう側の大人の心というか、うん、そういう心を作って、いじめとか DV とか、パワハラセクハラなどを、の連鎖を断ち切ろうというのが目標ですね。はい、
ね、
はい、はい、
素敵な本も書かれてて、僕も一冊読ませていただいたんですけど、はい、一番新しいやつ読ませていただいたんですけどね。
あ、そうですね、はい、
なんか子育ての話の本だったと思いますけど、
はい、
その前のやつが結構はい、激しい内容だったと思うんですけど、
そうですね、その実体験のことをもう本当に赤裸々に書いてあるというか、
で
その本を読んで、まあ、こういう背景があっていじめとか、
はい、
こういうのがあるんだなっていう、もう、ね、いじめとかその DV とか自分ではもう全然未知なものだったので、なんでこう暴力をしてしまうのかっていう、その暴力を振るう人の気持ちっていうのがあんまり分かんなかったんですけど、これを読んで、まあ、被害者にも加害者にも、もうふとしたきっかけでなりうるなっていうのが気づいたんですよ。で私自宅でエステサロンをやっているんですけれども、
はい
はい、でずっと35年ぐらい美容の仕事にいて、
はい、
それでずっと思ってたのが、人って綺麗になるとものすごく元気になるんですよ。
綺麗になると元気になる、
はい、心が、なんて言うんでしょうかね、ウキウキってなったら、もうこれは女性に限らず、男性 もうおじさんであろうがおばさんであろうが、ちっちゃいもう子供さんであろうが、ちょっとしたなんかこう、あ、今日自分可愛いかもしれないとか綺麗かもしれないって思った時に、すごく心が前向きになるじゃないですか。
なるほど、
はい、そしたらそういう気持ちになると人に対して攻撃をしなくなるんですよ。
なるほど、
はい、
そしたら、はい、周りの人にもちょっとこう優しくなれるかなっていう思いがあって、私の仕事の立場からでも、そういう社会貢献になるかなっていうのが初めのきっかけですね。
はい、
なるほど ね、
そうですね、
いやいいことやと思いますけどね、
本当に
ね、 ね、
この間のちょっとズームでお話し会もあったんですけど、その時にやっぱりお母さんがずっとニコニコしてると、もうその過程っていうのも救われるから、とにかくもうお母さんが笑っている家庭っていうのが一番なんだよっていうのが、
なるほど、
あったんですよ。
そうですね、
はい、で そのためにやっぱり一つのきっかけとして、まあ、綺麗になるっていうか、そういうことができたらな。
なるほどね、
いいですね、
綺麗にする仕事っていう意味では、はい、金ちゃんも一緒やろ。
そうですね、一緒ですね、やっぱりね、
一緒
ですよね、はい、一緒です。やっぱりエステなんかをしてるとね、気持ちが変わっていくと、やっぱり人に優しくなれるっていうのがよくわかります、本当にそうですね。
いや、もううちに帰るともう綺麗、ね、 今日綺麗ねって言うようにしてます。
素敵です。それ大事です。とっても大事なことです。
すごく大事ですよね。
本当に大事、
うん、どうしたと
その綺麗になるってすごく特別なことじゃないんですよ。お金をかけてエステをするとか、うん、高級な化粧品を使うとかじゃなくて、もう本当に100均でもいいので、うん、何かこう心がちょっとこう上がるようなものを使ったり、
なるほど、
こう上がるようなことをしたり、お金をかけなくても全然できるんですよね。
そうですね、いろいろできますね。
いろいろできますよね、
うんうん、はい、本当にいいですね。でも
自分の気持ちがこう上がっていけば、うん、周りもすごくそれにつられて、
うん、
ハッピーになるかなと。
いいですね、
はい、
もう世の中が全部ね幸せになるといいですね、うんうん、波動が ね、波動が起きて、
まあ、その波動ってやっぱり全周りにつながると思うんですよ、
うん、本当に
で、その波動を上げていくっていうか、
うん、
はい、
い
い、でやっぱりエステってお肌が綺麗になるだけじゃなくて、うん、心もなんだろ こうほっこりできるっていうか、
うん、
大事ですね。
大事ですよね、うん、
本当に、
ね。今日はね、西山さん、はい、大学生の理事長さんなんですよ。
はい、
こんにちは。
大学3年生で NPO 法人の理事長さんなんです。
素晴らしいですね。
いえいえ、とんでもありません。
僕の師匠なんです。
いえいえいえ、もうまたまた。
いい話でした。またね、うん、これ島田さん、島田妙子さんのこのアンガーマネジメントの、
はい、
その講演会は、
はい、
延期？
延期、もういつかは絶対に、まあ、来年になってもいいので、うん、絶対に呼ぼうと思っています。
そうです ね、ぜひぜひお聞きしたいですね。
お会いしてみたいですよね、
うん、本当に、
はい、とっても素敵な方です。綺麗で、はい、スレンダーで、
ね、
はい、
また本出す予定とか終わりなんですか？まだそこまではない。
はい、まだそこまでは聞いてないんですけれども、
なんか近場でまたセミナーあるとか、なんか本の話とかあるときは、はい、今みたいにしてこう電話で、
はい、
ラジオの電波使っていただいていいので。
あ、そうですね、
はい、
実際にじゃあ島田さんにもお電話に出てもらえるようにもできると思うので。
あ、いいかもですね、
う
ん、
まあ、ですね、
ギャラ出ませんけど、
はい、それ言っときます。
言っとってください。もしタイミングが合えばいつでもいいですよ、はい、って言っとってくださいね。
ぜひぜひ、
はい、
わかりました。
はい、今日は短い時間でしたけど、また竹の鮮魚でランチでもご一緒しましょう。
ぜひぜひその時はよろしくお願いいたします。
はい、
今度は間違えないようにですね、山かけ丼と、
あ、山かけ丼とね、
山かけ丼とね、
うん、海鮮丼とね、
海鮮
丼間違えないようにしたいと思います。今日はありがとうございました。
はいはい、ありがとうございました。
またお願いします。
はい、失礼します。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
社長さん、いらっしゃい。
はい、後半は経営のエッセンスを、私たち大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、NPO 法人スローピアーズ理事長松野健太様とお話をしたいと思いますが、
よろしくお願いします。
この NPO 法人自体は6年目、
はい、そうですね、
6年目だから、ね、理事長としては何代目なんですか？
5代目ですか、
ね、5代目、うん、毎年変わるんですか？
う
ん、
そうですね、毎年学年が上がるたびに、うん、はい、うん、変わっていってます。
最初1年生の時にもう出会うんですか、このスローピアーズ、は
い、そうですね、大学入学した時にサークル紹介で NPO 法人スローピアーズっていうのが修学旅行事業をやっているっていうのを聞いて、
うん、
で今その修学旅行をするフィールドっていうのが自分の家の近くで、うん、居留地で、
そうね、そんな話でしたね、
はいはい
は
い、なんでこんな家の周りでこんなすごいことやってる人たちいるんだって思って入りました、
う
ん、
入って、はい、で2年生で副理事長、
はい、そうですね、 副理事になって、もうプロジェクトには属せずに、そのままプロジェクトの全体の管理とかどういう進捗をやっているのかっていうのも、その法人全体の
運営側ですよね、はい、いわゆる経営陣ですよね、
はい、そうですね、
で3年生になって、理事、
はい、長理事ですね、代表理事にな
りました
、はい、
でいつまでなんですか、任期とすれば。
任期は2月まで で、
2月、
はい、あと4ヶ月ぐらい、
4ヶ月ぐらい、
そうですね、
ね、
半分
本当ね、
そうね、ちょうどコロナ真っ只中の理事長でしたから、
うん、そうですね、
本当です ね、
はい、もうちょうど副理事になった時には初めてオンラインで理事、総会を開いて、
はいはい、
だから定款を変えるところからスタートして、
あ、なるほど、はい、オンラインができるように、
そうなんですよ、
なるほど、
はい、なんで
そうか、
すごいルールを変えたりだとか、
か
まだ大学の体制が整わないまま継続届を出したりとか、今までのなんか前例がないものに、はいはい、前例がないものをなんか対応していくことがすごい多くて、特に修学旅行も昨年の受注に関しては大学としっかり協議した上で運営を行っていくっていうところで、感染予防対策だとか、
はいはいはい、
出た場合はどうするのかとか、そういうやっぱところまでしっかり JTB さんともしっかり話し合って、
はいはい、
もう本当に修学旅行開催ギリギリまで、もう話し合いに話し合いを重ねてっていう感じで進めていて、やっぱなんかな、コロナ禍だからこそこういう経験ができたんだろうって今は思いますけど、もうその当時はかなり、
ね、前例がないからね、
はい、
ね、コロナだったからこそね、
そうですね、
なかったことに気づいたというかね、
やっぱり2年生の時、副理事の時はやっぱり4年生の先輩方、元代表理事の先輩方にすっごい助けていただいて、やっぱり自分まだまだだなって思う時もあったし、はい、1年生の時に入ったプロジェクトに所属している先輩がちょうど代表理事 で代表理事 その先輩とすごい話す機会があって、なんでこの先輩こんな考えることできるんだろうとか、すごいやっぱり大人と話す時にすごい慣れてて、いやすごいなってずっと尊敬してて、でも自分も代表理事になろうって決めて頑張ってきました。
なんかいい出会いがたくさんですよね。
そうですね、
あの前半 そのアルバイト先の
ね
平野さんもそうだけど、やっぱりあの結構いい客層の方たちと会ってると、やっぱりいいことが起こるよね、
それでこそやっぱり長崎にいたからこそ、
だからこそ、
ね、
長崎だからこそ本当に起きたことかなって、
他のとこ行かなくてよかったね。
そういう意味では旧大に行かんで、でも旧大に行っとったらもっとすごいことがあったかもよ。
どうですかね。
そんなことはないですよ、まあ、きっと今が一番
ねえ、でも今から今度は大学生という立場に戻って就活という話になってくるんでしょうけど、まあ我々の頃のまた就活ともね違ってきてるん
で、
本人のやっぱりキャリア形成っていう課題を背負うので、我々ってなんか組織の中に入ってしまえばなんか定年までみたいな、
そうですよね、そういう時代だった、本当に
今違うもんね。
そうですね、もう今本当終身雇用とかがちょっと微妙に揺らぎ始めてる時で、やっぱりいろいろ就活の中でインターンシップとかセミナーとかに参加していく中でも、企業さんからもそういう声が出てて、もうセカンドキャリアもありきで考えてる企業さんもいらっしゃったり、もう終身雇用っていうのを前提にはあんまり考えてないのかなっていうのは自分が今就活やってて思います。
あ、考えてないです。会社が持たないんですよ、30年。
そうね、
だからあの僕らも学生さんたちに言うんだけど、一箇所で終えるっていうことはありえんからって言ってるんですけどね。だからとにかくやっぱり若いうち20代は給料安くてもいいから、とにかくやっぱり自分のキャリアが高まるようなことをやって、で30代でこう勝負していくっていうね、
いいですね本当。
さあこれからどうなっていきたいですか。ちょっと、
まあ、NPO 法人スローピアーズとしては、今それこそモニター中だったりとか、まだ商品化していない事業っていうのがまだ複数あるので、それを実際商品化して軌道に乗せていくっていうのが今後の課題になってきますね。やっぱその中で 結構やっぱり実際にやらんとわからんことってたくさんあると思うんで、うん、その壁を乗り越えながらしっかり活動していって、うん、でやっぱもっと知名度を高めていきたいなっていうのが本
音です。スローピアーズね、
はい、
やっぱメディア露出と思うよ。
そうですよね、
でメディア露出するためには僕は SNS と思うから、うあのメディアは SNS を見てるので、うん、だスローピアーズまだ SNS が弱い。
そうですね、もうおっしゃる通りです。
だからメディアが気づかんのよ。
もったいないかも
ですね。
すごいことなのにね、もったいない。
なんでこの半、うん、残りの半年間でちょっと広報っていうところにしっかり着目して、
う
ん、
と思うよ、
はい、
後輩のためにもね、
そうですね、
しっかり発信してメディアに私はここよっていうのをやっぱ発信した方が、
うん、やっぱ雲仙修学旅行だと雲仙市の方々がもうメディアの方をそのプレスリリースしていただいて、うん、そこからやっぱ NBC さんに取材していただいたりとか、うん、長崎新聞さんに取材していただいたりとかいうことがあったので、うん、あやばい、もっと広報ちゃんとしないとなっていうのを今痛感、うん、してます、うん、
雲仙は加藤理事とか、
はい、そうですね、加藤理事さん
一緒にやって
るんですか、はい、一緒に
加藤ちゃんペイ、
はい、
加藤ちゃん
それちょっと自分に言われても
いや今度してみてい
やいや
挨拶代わりにペッてしてみてい
やいやいや
多分加藤理事してくれると思う返してくれると思うよ、う
んうん、大丈夫か
いやそれはチャレンジと思うなコロナだからこそできることじゃないかな、
こじつけてませんそれ
何の部ですかこれ、意味わかんない
でまあ個人としても今就職活動をしっかり行っていく中でやっぱ自己分析っていう感じで自分と向き合いながらやっていく中で、うん、はいはいはい、やっぱ東京とかのベンチャーを見てみたりとか大手の商社とかいろんなところを見てみる中でやっぱ自分地元志向なんだろうなって思うところがどんどん増えてきて、なんか長崎から外に出た自分が今想像してもなんか想像しにくいというか、今までそれでこそ長崎にずっといたからなんかそのまま長崎にいた方がいいんじゃないかなとか思いながら今ちょっと
好きなんですね、
はい、模索中です、ね、はい、それがもしかしたら原動力かもです
そうかもね。
でもさっきのやっぱり転職っていうかキャリア形成っていうか経験値を上げるっていうかそういうのと同じで、やっぱりいつか多分外から長崎を見てみたくなる時が来るかもしれない、うん、気持ち的にね。
そうですね、
だからそれはそれで正解やと思うしね、うん
うん、ね、タイミングがあるんでしょうねきっとね、
うん、なんか流れがあるよ ね、うん、だからその流れに乗るっていうのは大事なことだと思うし、うんうん、だからまあラジオをお誘いした時ももう2つ返事やったから、
はい、
うん、だからやっぱこういうノリっていうのはやっぱり大丈夫で、
う
ん、おあきこ先生だ、
うん、本当
写真撮ってます写
真撮この無言の間写真撮って
スタジオの向こうのねガラスの向こうに、ね、このあと6時から、ハーモニー学園っていう番組がありますの先生です学園だから
あ
っきこ先生です
先生
ですね、先
生です
ねいやでもすごいですね。でもね、ぜひぜひあの大人の修学旅行
あ大人の修学旅行
それを私たちはしたらどうでしょう私たちやりたくないと思って、いや
この間その話になったんだよ ね
でいいな
ツアー組んでそれで、うん、いや笑ってる写真をいっぱい撮ってもらって、うん、プロに、うんうん、それを遺影にする
あいいですね
ちょ怖い
いい本当
ねぜひ大人のやつもやってください
本当です、
はい、頑張ります。
はい、本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、初体験ラジオの終わりには全然、ね、
もう本当すごい、
ね、余裕でしたね
本当本当、うん、
さあ次週ですけど8月も終わりますね。8月30日月曜日、記念すべき121人目のゲスト様、
はい、
またアロマセラピーサロンですよ、
はい、
縁、糸編の縁ですね、
はい、
諫早倫理法人会で今度会長を9月から会長になられます、
会長になられますね。
もう素敵な女性なんですよ、
うんうん、
向井由里子様にね、はい、お越しいただく予定になっております、はい、お楽しみにでございます、はい、
お待ちしております。
さあいかがでしたか。
楽しかったです
ね。よかったです。
よかった。
あっという間なんですよ。だからいろいろ準備してきても一緒なんですよ思うようにならんのですということでお別れのご挨拶をしましょう。長崎大学内に存在します NPO 法人スローピアーズ、 松野健太理事長様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、バイ
バイ。 NPO も就活も頑張っていきます。
はい、楽しんで。
ありがとうございました。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。